ジオカフェおはようさんどす。11月2日三条ラジオカフェからお送りしております。今日もよろしくお願いします。ちょっと朝寒したけどゾクッときましたわ ね、
そうですね。
今日はね、あの今日はたくさんお客様をお招きしてますし、まあ、ゆっくり11時、45分までお話しさせてもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
なんかあの秋の土曜いうのももうあるんですよね。
そうですか。
明日夏しかね、てか土曜は4回あるん
で、あそうですか。
移り目移り目をほんまは土曜って言うんです。それからふっと昨日ねたまたま聞いた話で、あの明日急に何日間か寒なるらしいおつな言うたら、それは秋の土曜の境にこの移り目に冬になっていきますから仕方あらしまへんわな言われてね。
あ、そうですか。うなぎを食べるときだけじゃなくて。
そうですね。もうおはぎとうなぎしかね思ってませんでしたけど、
初めて聞きました。
季節の別れとしてはそういうようになってるんですって。
あ、そうですか。
やっぱり京都はね四季もはっきりしています境に、時期時期にこう変化をねこう入れて、ほんでこう体を慣らしていうことです。境にこの寒さもまたあったかなるらしいです。境にちょっと体慣らしに使ってもうて、風邪やらお召しになりませんように、今日も元気にやっていきたいと思ってます。ではあのいつも来ていただいてます京都ノートルダム女子大学客員教授でメディアアナリストの住井隆夫先生。
はい、住井です。よろしくお願いいたします。
はい、ございます。それから久田アートインダストリーのご主人で美容関係の BPO 関係のお仕事をされてます久田茂雄さんに今日はお見えになってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこの方にお任せしたら女前も男前も上がりそうな、そんな雰囲気の方とさらにまた後でゆっくり、はい、あの、はい、的なお話また聞かせておくれやすい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
それから、もう一人伊勢屋東米15代目の奥様で、向こうかよこさんです。おはようございます。
おはようございます。
もう私よりずっとあの今日の向こうさんに違いますか。お願いします。
よろしく。
伊勢屋東米さんっていうのはあのインターネットで見てもらってもあの詳しい載ってますけども、1598年伊勢屋さんということで伊勢の国からこちらの三条寺町で、はい、おいでになって仏具商を商われて、それから400年余りずっとここでお商売をされてたということです。東米ビル言うたら知ってはる方も多いに違いますか。三条のところのね、
あ、どうでしょうね。
私らようね、
お肉屋さんの夢のお肉屋さんがあってそこの向かい側です。
はいはい、そうです。
そうなんです。はい、
あのひらがなで東米って書いたんだけど、はい、印象にね残っておりますけども、もともと町屋でしたんよね。
そうですね。
それをもう今ビルに、まあ、その辺のお話がなかなかいろいろあるいうことで、はい、今日聞かせてもらいたいと思ってます。それと、まあ、奥様は佳代子さんはあの歌人でもあって、
いやもうそれはちょっと
そのことをこう
恥ずかしいんです。
2冊出てる言うて、
はい、お恥ずかしいです。
今日お持ちいただいててね、はい、はい、なかなか素敵だそうで。
どういう題がついてましたかね。
一つは町人の歌、
はい、それが最初です、はいはい、
それで変遷、物が移り変わる変遷ですね、はい、
この5本歌集をお出しになるのは何か思われたことがあったんですか。
はあ、毎月歌会をしますけども、はい、その時に出した歌がちょうどあの伊勢屋のことでしたから、その時指導的な立場におられた先生が、あのそういうことに焦点を集めたら
い
いんじゃないかって勧めていただいて、それからあのああそういうことかなと思って、あの家のこといろいろあの、はい、なんか出てくるものがあるのでね、それ見るとと思って、それまで気づかなくてね、なんか古い汚いものがあるくらいに思ってたんですけどね、昔の人ってそれをあの買った時の年月をちゃんと 炭で箱書きにねしておられるんでね、
う
ん、
もう本当にびっくり、そこからも歴史は全部読み取れます
よね。そうです、それでびっくりしていろいろ探り出すようにしました。悪い点も探り出すもんですから主人は嫌やったんと違うかな商売人としてはね、隠している面もあるように思いますけどそれでも結果的にはこういうことになりまして、
明治以降はあの金物とかいろんな道具類も、ね、
そうですね、そうですね、
作られたり、
あの御所も出入りしてましたからね、御所があの江戸に移られまして、京都はものすごく落ち目になって、それでその仏具商の傍らいろんなことをなんかお茶を売ったりね、はあ、それから金物を扱ったりいろんな、まあ、苦労したらしいです。
で、
主人の母親がだいたいあと継いだ一人娘でして、それでご養さんなんですよね、主人のお父さんは、はい、いろんなことをして続いてきたようですけど、
石屋さん、
うん、でも明治時代としてはね、割と新しいその近代的な工作機械ですか、
そうです、そうです、
道具ですね、物作りの道具なんかを、そうですね、輸入されたりしたんですか、
いえいえ、工場で作ってたんで、
はい、そうですか、
あの向こう式っていう糸のこきなんかを、
あ
の、それでそのご養さんが頑張っていただきまして、ね、で各学校に売り込んで、あ、学校 の, あの工作室にはあるようです。
あ、そうですか、
はいはい、あんたとこの糸のこきつこたで言って言われる先生もおられます。
あ、そうですか、はい、
まあ、400年ねずっとね続けていくはる中にはいろんなことがね、
う
ん、確かに
大変ですね。
でもなんかこの辺には結構ありますよね、国島さんっていうのが三条通り
ある、そうです、
医療とこも古いんですか、あのお宅も
と思いますね、それと有本さん、まあ、有本さん明治です。
あ、有本さんも古い
よ、はい、三島さんも明治の創業ですね。
あ、そうですか、はい、あ、なんか三島さんも言われてましたね、なんか天皇が移っちゃって食べるそうになるからお肉でも食べるお店をっていうんで繁盛したって聞きましたね。同じ頃そういうなんか変化があったんですね、
やっぱり京都はね大変だったようです。
うん、まあ、一つ一つに歴史背負ってますだからね。
そうです、もう有本さんもね、うん、古いんですよね。
あ、そうです、
まあ、洋服が入った頃に目をつけられて、
うん、はい、なんか御大典の時にあの洋服が皆さん参加参列するので洋服をっていう、
それでね、とても
ま、ね、
はい、さ盛んになられた、
そういう時代の映像をみんな、はい、あの向こうさんご覧になってる
そうですのそれで有本さんも建て替えられた時にね、あの埋蔵物が出てきたんですよね。
あ、そうですか。
でもそれが大変やったというお話を聞いて、
あ、埋蔵物があるとね、なかなか建築できません。
できないんですよね。
ここも建て替える時にあったんですか。
それがね、あると大変だなと思ったんですけど、うん、はい、幸か不幸かなかった
、はい、
ご先祖様が金かなんかのうちを入れてたとかそういうことはなかった。
いや、近所の方がね、うん、の金貨の壺でも出てくるん違うかいって工事を、
ね、
見に来てくださったんですけど残念ながら何にも出てきませんでした。でも平安時代の地層が見えたということだけは聞きましたけどね。
こちらどうしてもね、あの古いお棚やらがね、なくならはるとなんかもったいないなだけで、そんなもったいない小和さんとなんて第三者で思いますけどね。
そうです、
それビルにしはんのにはなんかものすごいご苦労があった言うて、
はあ、
ね、あの、ね、聞いてますんで、
そうです、
ま、その辺のお話は後でまたじっくりと聞かせてもらういうことで、ね、同じあの設楽さんもなかなか古いお店や言
う
て、
ああ、まあ、そうですね、あのうちは1899年ですから、 から110年ちょうどなりますけれども、あの、まあ、私も仕事であちこち地方とか行きますけれども、大体あの、まあ、110年と皆さんってびっくりされるんですけど、ね、けど京都でね100年って全然赤子みたいなもんで、あの200年からが老舗の仲間入りですよと言ってるんですけど、100年はまあやっとまあ認知されたかという程度のことで、で、郷さんみたいにあのね、400年
で 京都ですね、
京都は結構、ね、400年っていうのが多いように思うんです。でだ秀吉の時からとかね、でうちの近所にもあの大西正門さんという釜お 茶の釜を、ね、作られてる方、 あの方も15代目とか聞いてますけど、まあ、あの親しくさせてもらってるんですけど、あのやっぱり秀吉の時からということで、なんか700年とか1000年とかあんまり聞きませんけど、400年でだから多分その時なんかがね大きな節目というか、なんか京都の街がなんかあの断層みたいなのがあったんじゃないかなという気もするんですね。
やっぱり秀吉なんかやってきて寺町作ったりなんかしたっていう、
そうですね、
都市を改造したというかしたんでしょうね。で、勢いが出てきたんでしょうね。
まあ、これはちょっと話は違うかもしれませんけど、うちもあの本能寺の変のあったあの本能寺の跡のすぐ近くなんです。100メーターほど、であの油の工事の拓薬師ですけども、であのうちらの近所の人の、まあ、あの心象としましては、信長は撃たれてかわいそうな人やと、気の毒やって、そういうことがあるね。でそれの黒幕が秀吉だったなんて説もありますよね。でところがその 大阪の人に秀吉の悪口言うとすごい怒るんですよ。大光さんは偉い、そんな人違うってね。でうちらの周辺の人は秀吉はちょっとずるい、で京都の町をまあ勝手に変えてしまったという、なんかそういうようなこともあるみたいで、あの全然あの見方が違うなって、面白いなと思います。
だけど本能寺の辺はよう燃えるね、あれが多かったらしくて、なんか本のあの字をね変えたりって、ね、猿いう字に変えたりって聞いてますからね。
そうですね、むうつきひいひいですけど、あれがひいひいのところを猿とね、
ひいを晒すためにあの猿いう字に右側をね、
そうですね、あの何回もあの場所を移ってますけど、その度にあの火事に遭ってるっていうことらしいですね。
あ、それで本能寺の脳が、はい、ね、はい、普通の脳ではない、
火ではあかんいうことになった
り、そうですね、
それだけはなんか昔聞かされた思ってます、
はい、京都の昔の神結さんっていうのは町の角にあったって聞きますけど、
そうですね、
今でも 角地ですか。
そうですね、
なんか、
う
ん、あのね、夜景版 その詰所みたいなのを兼ねて そこに人が集まるから、その角で門を閉めて、次に移るというようなことだって聞きましたけどね。
そうですね、あの寝相の番があったらしいですね。あ、であの10時か11時ぐらいになるともう門を閉めてしまって、各町内がもうすごいあの治安が悪かったんで、自治意識が強かったんでしょうね。でそれであのもうそれ過ぎると帰れないんですよ、自分の家でね。だからあのそこから朝帰りというあの門が開いてから帰る、ね、で朝帰りという言葉がそこから出たという説も聞いたことあります。でその稼働に必ずそれが、まあ、各町の持ち家というか共同の持っている家やったんですけど、そこに集会所も兼ねてまして、集会所と神さんがくっついてたということで、
ね、
だからこの神業、中業、下業あたりですね、まあ、いわゆる床屋さんのどうでしょうかね、7、8割は稼働じゃないですかね、あの古いお店は稼働か、もしくは稼働から2軒目ぐらい、これはそういう名残だそうです。戦国時代からの話だそうです。
なるほど、
ね、ほんまにちょっと見たら必ず角に、ね、
ありますね。
そうですかね。
ほんで今でもよう役やってくれてありますね、町内の役とか。やっぱりあの人が集まるとか、それからあの、ね、一日中いてくれはるいうのがまず大きいですよね。
そうです
ね、いろんなこう、ね、物持って行ったり、まあ、いろいろご苦労なのもね。
そうですね、床屋さんってのはそういう役割だったんです ね、 ね、歴史的に
大事な役割です
な。昔のあの笑い三人組のなんかちょっと思い出してましたけど、古いですかちょっと。
はい、さあそれでは今日の曲の方に行かせてもらいたいと思います。最初の曲は鮫島由美子さんの歌で予習どす、ほな行かせてもらいましょう。はい、さてそしたらちょっと気分切り替えてもらってですが、最初にちょっとこの歌を読ませてもらおうと思ってます。表彰状 盾などを受けて我が死にせ相続税に潰されんとす。表彰状盾などを受けて我が死にせ相続税に潰されんとす。なかなか厳しいなと、これ読んだだけでね、ふっと今までの自分の意識と切り替わったね、この一句やったんですけど、
ですか、
はい、これを守っていくっていうことがいかに大変かっていうのは、ここからねものすごくこう、
そうですね、
はい、伊勢屋藤兵衛15代目の向こうさん、向こう藤兵衛さんの奥様でもうお亡くなりになれました、
はいはい、
で今佳代子さんで歌を歌っておられるということで今日お迎えしています。先ほどちょっとお話しさせてもらいましたけども、続けてどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ。
これもお書きになった中の一つですな
と思います
まあこの辺のこの建て替えしはる時に、まあ、お家をね、古いお家を潰さはって見るにせんならんかったいうとこの思いとか、まあ、その辺から5本も書かれた、まとめられたいうのを聞いてましたかいに、ちょっとその辺のお話聞かせてもらいたいなと思いますねけど、
はい、ありがとうございます、はい、
このお歌はいつ頃お書きになったものですか、ね、
これはやっぱり家を建て替える時だと思います。で、昔の古い家は浜栗御門の辺で丸焼けしてますので、うん、その後に建てたもので、それも戦争で建物疎開をせんならんという話があって、うん、それで、枠組みというか壁やらみんな落とした後で終戦になって、
そうですか、
それでまた、
はい、
それでまたそれにあり合わせの、当時は物資もありませんし、あり合わせのものをくっつけてした家でだから130年経ってましたですね。そこに住んでたんですけど、当時バブルで土地の値段がもう非常に上がりまして、それで主人もだいぶ弱っておりましたんで、まあ、長男が今建て替えんとあかんという、その借金をこしらえるために建て替えたんです。相続税がかかってくるととても、はい、とても払いきれないし、
それで土地の値段も上がったしね、
そしてやっぱりその借入金というか、そういうものがないとダメなんです。それで主人も手形は一切使わず老舗を守っていくためにね、何でも現金取引でやってきたのに、今度そのビルに建て替えるとなると、まあ何億というお金が、まあ借入金になるので、もう本当に主人は心配したと思います。そこへ、まあ、長男はどっちみち建て替えるんやったらいいもの建てんとあかんぞとか言うて、それで設計してもらって建て替えたんですけど、梁なんかはものすごい梁のちかね、ありましたしね、骨組みはまあ立派でしたのでね、今よその建築見るとその壁際の柱なんて何もないですけど、たくさん通ってましたしね、それでまあ130年以上持ったんだと思いますけど、だからそれ壊すときは悲しいから、民謡にして通ろうなとか、私子供たち主人と言ってたんですけど、ですけど買い物にね、錦へ行くのには必ず近くのマンションに1年間建築中いたんですけど、そこを通るときにちょうど その針を壊しているところを私見ないで通ろう思っててもやっぱり気になるから見ますでしょう、はい、壊しているときでね、なんかもうポロポロと涙が出ました。相続税のためで、まあ、そうですね、こういうねことをせんならんのかなと思って、私は相続税を恨みに恨んでる、これは天下の悪税やって言うてるんですけど、
まあ、少しね相続税を見直そうっていう声が少しありますけど ね、 そのために京都の、ね、昔からの家が随分
そうですよ。三条通りでもね、たくさんございますよ、うん、はい、
三代続くともね、なくなって、なくならせよという、そういう税制ですもん ね、
そうですよね、
三代続かせないという
そういうことでね、うん、なってるらしいです、うん、それで老舗の表彰状もらって、うん、なんということやね、言うこととする頃つくことが違う、結局町人というか商売人、まあ中小企業になりますでしょうかね、結局政治のいろんなことに流されてね、悲しい思いをしてなんとか続けてきたんやなと思って、町人の歌ということにして、町人って読むんですかっていう人もあるんですけど、一応まとめましたんですけど、はい、
あ、そうすると歌われる歌はもうほとんどそういう、あの、はい、京都の町とか、はい、あのご商売してる方とか、はい、ご主人のこととか、はい、そういうことが中心ですか。
そういうことに中心にしたんです。それまでは普通 の、 あのいろいろな歌を作ってましたけど、
花鳥風月とか、はい、気候とか、はい、そういう歌も、はい、お書きになっていた、
はいはい、そうだったんですけど、うん、その頃からあのこの町人の歌にしたんですけ ど、
なるほど、
ね、はい、で建て替えてからそうですね10年しない間に主人は亡くなりましたけど、当時はあの、まあ、今でもでしょうけど相続税 の、 その妻に対しては半額控除なんですね、はい、だから、まあ、なんとかなんとかくぐり抜けてきましたんですけどね、本当にあの老舗を保っていくということは大変なことだと思います。
もう潰さはったものは全くなくなってしまったんですか、あ、なんか残さはったものとか、
あのお座敷だけはね、うん、あの古い建築物をあの扱ってられる方が見に来られて、はいはいはい、それでお座敷だけは残しましょうって言われてね、はい、で今あの座敷は昔のままで、
あ、今お住みになってる部屋は、はい、あのそういう古代を、
はい、お座敷だけですけど、はい、ですから壊すのも大変だったらしいです、
は
い、普通だったらパンパンと壊したらいいんだけど、それを、ね、全部残してということでは、ね、一応だから子供たちが来ると、あ、やっぱりこの部屋来たら落ち着くわ言うてね喜んでくれるし、主人も病気がちでしたからね、そうしといてよかったなと思いますけど、まだこの次私がもう間もなく危ない時期におりますので今度は丸っぽあの子供たちに相続税がかかるんですよね、控除がないから、だからその時は潰れるんじゃないかなと、
うん、今はあの町屋とかそういう古いお家を、ね、残して、ね、
残そう、
こういう動きがね、
残そうという、
この頃かなり出てきて ね、
かなりね、もう少なくなってきたからね、
そ う、 そ う、
そういうことが
もうかなり潰れてしまってますもんね、
はい、それでもう私の家なんかと違って立派な町屋がありますからね、あの杉本家とかいろいろ、
それでもなんか記念物みたいにして残るっていう
の
に、
そうですよね、
やっぱり暮らしと一緒にずっと残っててくれればね、
そうです、
残るものですもんね、
そうです、ですけどうちなんかはもう改造して改造してね私がね井戸をもう埋めたり、うん、あの台所をやっぱり改造したりね、いろいろしましたからね、うん、そう大したことはないんですけど、でも国立大学からあのなんか研究してる方が見に来られましたり、はい、しましたけど、ともかく
今、まあ、お家も大変としてあるけど、お家の中をあの奥さんとしてね、この歴史をつないでいって、
う
ん、ご主人に送らはってからもね、
そうです、
なかなかご苦労があったんちゃいますか、
う
ん、
そうです、もう苦労の連続で、ね、本当にもう130年以上経ってる家はあの商売もね、お店の方はあの一緒ですから、もうガラクタというかもういっぱい出てくるんですよね、 捨てても捨てても捨てとくと主人がこんなもん捨てたらいかん言うて中へ持って入ってくるし、もう大変でした、もう本当に、
でもやっぱり大事なもんって代々ね、はい、残してはるようなもんも、
そうです、ね、
残しておかんとね、
そうですそうです、ですからその際と思って仏像は、はい、あの修理に、うん、はい、回しました。で初代が、まあ、背負ってきたという仏像だけは今でも残ってるんですけど、
そ仏具さ一番最初は仏具を
仏具商です、
飽きなっておられた、
はい、あの日清での高田派の本山 の、うん、あの門前であの仏具書をしていたので、うんうん、あの発祖のお供をして京都別院が河原町二条にありましたから、
はい、
そこへ発祖のお供をして京都へ来て、はい、そしてその時にやっぱり寺町ですからお寺 の、 あの焼け跡が角にあったらしいです、三条寺町の角、うん、今のところ、
はいはいはい、
それでそこに目をつけて、うん、あの開業したのが慶長3年です、
はい、あ、じゃあ ここそこの角地っていうのはお寺の
焼け跡だったらしいです、
焼け跡だったんですか、
はい、慶長3年のその頃は、
まあ、寺町ですからね、
よく寺町のお寺も火事が多かったみたいですね、うん、一軒焼けると北風やったらバーッと続いて、うん、
そうですね、うん、今でもあの僕三条通り住んでますけど火の用心地ってあの回ってきますね、
学校によってね、うん、そういうこと、うん、だからもう
まあ木造やさかいそらね燃えたらもうひとたまりもあります
ね、そうですそうです、うん、
それでそのなんてあの工具とか機械とかにご商売変わったのはどういうことでそれに変わったんですか。
やっぱり御所の出入りもさせていただいてましたので、うん、はい、御所があの東京へ移られるという時に、うんうんうん、京都は全体が非常に火の消えたような状態でしたんで、うんうんうん、仏具商だけではなかなか難しくなったので、いろんな、まあ、内職的なものですけど、うん、お茶を売ったり、うん、金物、まあ、鍋かまもしたのかも分かりませんけど、うん、それをしてしのいできたらしいです、
う
ん、それで東京へ行かれるのについてこないかとご用人なんかがおっしゃったそうですけど、うんうん、移るということよりも、うん、天皇はまた戻ってこられると、
あ、なるほどね、
大方を思ってたらしいですね、うん、だから旅行に行ったようなことで移っていかれたそうです。銭湯の宣言というのはないようですね。
ああ、そうですか。
みんなをなだめながら移って、まあ、本人が移るというより、うん、新政府が移したんだと思いますけど、
そうですね、当時ご商売やってる方でついていかれた方と残られた方といるそうですね。
あそこのちまきの名前が出てこないけど、うん、ちまきを作ってる方なんかも反対で、
うん、
はい、残ってたんですね。
本店が今北山にあるちまき屋さん、有名な
名前
僕もちょっと出てきません
、はい、
反対された、
あの方なんかもはっきり分かってるのはあの方で、
うん、あ、そうです、はい、だから御所のそばにある虎屋さんは一緒について
行かれたんです
でね、あの赤坂に虎屋の本店があります。だ京都の方はあんまりよく言いませんね。
当時35万ほどの人口だったの、7万人行かれたそうですね。
え、
東京へ7万を。
ああ、そうですか。そんなたくさん行かれたんですか。
だから京都はもう本当に寂れたようです、うん、だから落ち目になりましてね、伊勢屋もたくさん家財やら本まで売ってるんですよね。それがまたちゃんと書いてあるんですよ、売ったもの
を。ああ、そうですね、はい、正面につけてある、
はい、まめにね書かれてますので、 いやもう本当に大変やったやろうなと思います、
うん、でも当時で言ったらもう明治ですから、あの機械を作るなんていうのは新しい技術でしょ。
そうです、
ね、最新のね。
そうですね。あで小学校に手工科というのができる、はい、ということを見越して、はいはい、その、主人のお母さんの主人にあたる養子さんですね、
はいはい、う
ん、その方が頑張って、いろんなものを作られて、それで伏見に工場が
機械類で、あの学校の授業を使うようなものを、
そうです、
製作されて、はい、学校に収めた、
はい、あの糸のこき、木工用の糸のこきなんかも、はい、あの
作られ
はったね、はい、割り方、うん、売れたようです、
ね、で、あ、学校で工作をする時に
工作の
使うんですね、
はいはい、それで小学校の先生なんかがね、うん、使ったよとか、
うんうん、
言っていただく方もありましたけどね、うん、公式糸のこきっていう。
ああそうですか、うん、
あですから浮き沈みを繰り返しながら、
ね、
なんとか残ってきましたんですけど。
あの加代子さんは京都、もともと京都の方ですか。
はい、京都は京都ですけど両親はあの滋賀県人ですので、私本当の京都弁はあんまり使ったことないんです。
でこっちへあの、
はい、お嫁入りして、
はい、不思議なね、
さっきやっぱこれだけのね老舗にお嫁入りしはって、お母
さん来てからびっくりした
ね、いろいろご苦労、
何も分からずにね来ましたからね。
やっぱお食事なんかでもずっと昔からの都の伝統をやってはったんですか。
ですけど明治にあの落ち目になってるから非常に質素な暮らしですね。でお客様にはあの仕出し屋から取っておもてなしするけど、うちわは非常に質素なんです。は
い、
それはもうあの戦争中もくぐりましたし、もともとそんな裕福な育ってませんので上手にしてきましたけど、今度私が、あの世へ行きますと、もう後のものが相続税でもう多分大変だろうと思って、うん、それは心配してます、ね、だからもしもいよいよダメやと思ったらもういいよ言うて後継ぐ者にも言うてますけど、うん、まあ、そんなとか言ってまあまあなんとか続けたい気持ちはみんな子供たちも持ってるようですので、
うん、今でもその工場は伏見かなんかにあったんですか。は
い、あったんですけど、はい、それもあの時代の不景気で閉めることになりまして、
はい、あ、はい、そうですか。
もうそういうこともいろいろ、
ああご苦労が終わりなんですね。
ここで愚痴っててもしょうがないのでも言えばきりがないほど大変なことを、はい、くぐって、
なんかお歌を紹介してもらいたいなと思ってますんやけど、あの今ちょっと開いたとこにね一つあったんで、あのこのよろしく読ませてもらっても、
恥ずかしいです、
寄り合いて祇園祭りの観光ぼこ作りしは我が家平穏の頃。これはまたね、なんかいい時代やった時こうして作ったっていう、
ね、
ちょっと載ってましたけどね。
北観音山はやっぱりあの当時皆さんでお金集めてしたらしいですけど、
また大きい波が一つ去ってね、またこうした平穏な時代にね息子さんに受け継いでいって、はい、またこの今の大事なものだけでもね、建物は壊れてもね、はい、残していってもらえたら、
ね、
し、やっぱりさっき設楽さんも言われてたようにね、ああいう絵巻に残ってる家がまだあるいうのを ね、
そうですね、
なんとか部分だけでも残していってもらえて ね、
そうですね。ですから昔は大火事の時には仏像は抱いて逃げたらしいです。
ああそうです、浜栗御門の、
はい、だから残ってるらしいですけど、ね、私ど、ね、今でしたら仏像より預金通帳 逃げると思います。
でも仏像も大事ですよ、
はい、
価値もあるしね、
はい、うん、財権には珍しい。
じゃあ浜栗御門の辺の時はもう全部この辺焼けたんですね。
焼けたんですよね。
前にあのお菓子屋さんの大黒殿に行きましてね、古いお家でしょったら、うん、浜栗御門で焼けてから建て替えたんですっておっしゃってましたね。
ほとんどですよね、うん、ですから200年の建物が残ってるのは不思議ですよ、うん、
ああなるほど、
はい、で蔵は残ったようです。もう蔵の壁といったらすごいもんでした、壊す時に。
ああそうですか、
はい、
なかなかあの若々しく語っていただいたんで、まだこのまま元気で、ね、はい、あの息子さんたちがどういうふうに変化されて、はい、このお家もねどうして守られていくかをしっかり見ていただいてと思います。どうぞ、はい、
見られるかどうか分かりませんけど。
ありがとうございました、
はい、どうも失礼いたしました。
はい、どうもありがとうございました。お気に、では宮城さんにニュースをお願いしたいと思います。
はい、分かりました。では一つだけお伝えします。新型インフルエンザが全国で流行しているんですが、京都や滋賀の休日夜間診療は昨日パンク寸前になったということです。朝からインフルエンザ症状のある人が殺到し、医師や看護師らが対応に追われていました。気温の下がる今月以降は感染の拡大も予測されていて、より緊密な医療の連携を求める声が上がっています。中京区にある京都市急病診療所では、受付開始の午前9時半に列ができて、10時の診療開始と同時に1時間から1時間半待ちの状態になりました。待合室に入りきれず、外や車で待つ人が相次いだということです。この日は最長2時間待ちで、5時までに283人が訪れたということです。予防にはやはり手洗い、うがいの励行、あとこれから寒くなりますので暖かくしてお過ごしください。以上、ニュースをお伝えしました。
ありがとうございました。宮城さん、風邪の方は大丈夫ですか？は
い、ちょっと引いてますね。
なんかニュース見てるとね、インフルエンザもなんか亡くなった方が紹介されるからもう怖いですね。あれを読んでるだけではね、いろんな年齢の方もありますし。
小さい子供がね、重症になりますからね、肺炎になるんですね。肺の奥の方で増殖するんですね。
だんだん寒い方に向かっていきましたからね。ですけど、かやこさんの方にこの5本2つあの先ほど持ってきていただいたんですけれども、この歌集はどっかで手に入れることできるんですか？
もうでもない
出版でされたものですか？
私もなんか見てもらおうと思うとあの商品券つけないといけないそう言ってるんです。
いや、私もパラパラとね開かせてもらっただけでもなかなかあの
ありがとうございます。
面白い、面白いだ失礼ですけどね、
残部がありますのであのよろしかったら後でお届けします。
あ、いやいや、ありがとうございます。
出版社に言えば在庫が少しあるんじゃないですか、ね、
もうだいぶ前ですから多分ないと思います。
そうです、
はい、とんでもない、ありがとうございます。
こっちのもう一冊の方は新しく出されたんですね。
そうですね、はい、
はい、
でも15年ですから。
そうですか、はい、ありがとうございます。16
年前、
はい、
いやもう歌人協会の方なんかに、ね、恥ずかしいんですよ。歌人ずらしてこういうところへ出してる、
はい、今日はあのゲストに伊勢屋藤兵衛さんの15代目の奥様であります婿加代子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
どうも失礼しました、
はい、で久田さん、今日はあの、はい、絵巻のお話だけで、あとちょっといろいろ聞けませんでしたけど、
はい、いいえ、もう楽しいお話聞かせていただいて本当はあの良かったです、はい、ありがとうございました。
今日は古いお話もね、たくさん出て共感していただけるとこたくさん良かったです、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またおいでください。
はい、ありがとうございます。
それから京都ノートルダム女子大学客員教授の住井隆夫先生、
はい、
ありがとうございました。どうもお世話になりました。最後にニュースを担当していただきました宮城文子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の司会進行は京言葉の会の棚橋玲子でした。